一咕噜白的羊一大缸啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊あやいこし。
イランカラプテ、おはようございます。2022年12月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第260回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から YouTube とワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。FM イングと FM イニワでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートははじめましてあるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。杉田水脈総務大臣政務官が2016年の2月17日付のブログに日本国の恥さらしと題し、国連の会議室では小汚い格好に加え、チマチョゴリやアイヌ民族衣装のコスプレおばさんまで登場、完全に品格に問題があります。引用終わり。という投稿を行っています。品格に問題があるのは杉田政務官の方だと思います。アイヌ語で12月はチュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは独自記事で訃報をお届けします。ビラトリアイヌ文化振興公社指導員の貝沢光雄さん83歳が11月23日逝去されました。今年4月に脳梗塞で倒れ病院で療養中でしたが帰らぬ人となられました。貝沢光雄さんのご冥福をお祈りいたします。本日2つ目のニュースは11月21日付北海道新聞朝の食卓欄より茅野史郎さんの回をお届けします。祖母の健康法。私が小学生の頃大晦日になると両親、祖母、兄、姉、私の6人家族の中から1年間病院に行かなかった人に父の茂が健康証として金一封1万円を渡すという我が家の風習があった。1968年から69年頃だったと思う。2年連続で受賞したのが祖母の初めだった。健康証には健康で過ごせれば医療費を抑えられるほか、家族全員に健康を維持するよう促す狙いがあったと思われる。祖母は割と細身の人で、夕食後には時々自室で合同酒精の焼酎を飲んでいた。100円持たされて80円の焼酎のお使いに出されると、お釣りの20円はダチンとなり、1円の飴を20個買ったものだ。風邪をひいたり、体調が悪くなったりした時には、なぎなた紅樹、アイヌ語名でエントを乾燥させたものをおかゆに入れて食べていた。なぎなた紅樹は独特な香りがあるハーブの一種だ。当時には、かぼちゃを食べると風邪をひかないらしいと言って必ず煮たかぼちゃを惣菜にしていた。豚を育てていたことも思い出深い。じゃがいもや野菜の残りや残飯を入れた一斗缶を薪ストーブの上でぐつぐつと煮て餌も自分で作っていた。そして正月になると祖母の育てた豚は高級な食材となるのである。細身の体を維持し時にはアルコールを飲み、孫にはダチンをあげる。ハーブを利用し、冬至かぼちゃを食べる。豚を残飯で育て、家族に振る舞う。アイヌ民族としての祖母の暮らしが、そのまま健康につながっていたのだと思う。 本日三つ目のニュースは、11月22日付北海道新聞より、アイヌ民族の心、日用品に。アイヌ民族初の国会議員、故茅野茂さんの孫で、日高管内ピラトリ町二豚にでゲストハウスを経営する茅野公弘さんが、札幌のデザイナーらとアイヌ工芸を生かした生活道具のブランド、ラムグを立ち上げた。10月末には第1弾の商品として、アイヌ文様を彫った動産材のカッティングボード、まな板と鍋敷きを発売した。茅野さんは若手のアイヌ工芸職人の仕事を作り、技術を次世代につなぎたいと意気込んでいる。茅野さんは3月、アイヌ工芸品を普及させる構想を進めるため、知り合いの札幌の経営コンサルタント、船島治さんらと生活道具の製作・販売会社、ニブタニワークスを設立した。収集家向けの高級品ではなく、普段使いできる商品を作るため、生活雑貨店を全国展開する中川正七商店に勤務していた札幌出身の鳥海咲さんをデザイナーに迎えた。ブランド名ラムグはアイヌ語で心を意味するラムと日本語の道具を掛け合わせた。アイヌが日用品に丁寧に文様を彫っていたように、使い捨てでなく長く愛用される道具になってほしいとの願いも込めた。開発した第1弾の商品は、まな板やお盆として使われた目のこ板をもとに考案したカッティングボードと、伝統的な糸巻き、ヌイトサエプの形を転用した鍋敷き、それぞれ M と L の2種類で、持ちやすさなどを意識して現代風にアレンジした。動産かつらの修正材を使用し、色合いの経年変化も楽しめる。いずれの商品も、二豚にの若手職人が、同地域で特徴的な鱗状の文様、ラムラムの花を手作業で彫る。10月末から支援金と引き換えに商品を送るクラウドファンディングを始めると、約2週間で100万円が集まった。11月28日まで支援を募り、職人の作業場の設置や一般発売向けのウェブサイトの立ち上げに活用する計画だ。二豚に民芸組合によると、現在所属する職人は10人ほどで、木彫り熊がブームだった約50年前の3分の1に減ったという。茅野さんは、職人の稼ぎが増えればなり手も増えて技術が受け継がれる、若者が今の職を辞めてでも二豚に行きたいとなるぐらいまでブランドの知名度を高めたいと話す。ブランドの説明やクラウドファンディングはラムグのホームページへ。本日4つ目のニュースは、12月1日付北海道新聞より、杉田氏アイヌ民族侮蔑。自民党の杉田水脈総務政務官が2016年、自身が参加した国連女性差別撤廃委員会の参加者についてブログに、チマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場、完全に品格に問題がありますなどと侮蔑する投稿をしていたことが分かった。11月30日の参議院予算委員会で、立憲民主党の塩村氏が指摘し、人権感覚が疑わしいとして更迭を求めたが、岸田文雄首相は拒否した。女性差別撤廃委員会は、2016年2月にスイスで開かれた。杉田氏は参加者の記者会見を見に行ったところ、多数の人に囲まれたとして、同じ空気を吸っているだけでも気分が悪くなる。存在だけで日本国の恥さらし。などと書き込んだ。杉田氏は自身の投稿と認め、当時は議員ではなく一般人だった。参加者が私を取り囲んで罵声を浴びせた。このような感想を持つのは仕方がなかった。と釈明した。杉田氏はこれまでも性暴力被害をめぐり、女性はいくらでも嘘をつけると述べるなど問題発言を繰り返してきたが、首相は政治家自身が説明責任を果たし、適切に対応してもらわなければならないと述べた。杉田水脈総務政務官がアイヌ民族を侮蔑する内容のブログを投稿していたことが分かり、道内のアイヌ民族関係者から批判と憤りの声が上がった。 札幌市の田原涼子さんは、アイヌ民族を貶めるヘイトスピーチそのものだ、文面を見るのも気持ち悪いと憤る。所属する札幌アイヌ協会の会員2人と2016年にスイスで開かれた女性差別撤廃委員会に参加した。田原さんらが民族衣装を着た後ろ姿の写真が日本国の恥さらしの記載とともに杉田氏のブログに投稿された。田原さんは同委員会でアイヌ民族女性が置かれている民族と性差による複合差別の実態を訴えただけに怒りは大きい。誰しもちょっとしたきっかけで社会的少数者になりうる。現在政府の役職に就く人間がこんな認識を持っていることを世間はもっと問題視すべきだと強調した。北海道大学アイヌ先住民研究センター長の加藤博文教授は、発言の撤回がなくこの考え方のままであればアイヌ政策を担当する総務政務官にはふさわしくない、岸田文雄首相の任命責任は大きいと指摘した。本日5つ目のニュースは、12月2日付北海道新聞より、文化庁長官表彰、道内からは3人。文化庁は12月1日、文化の振興や海外発信に貢献したとして、本年度の文化庁長官表彰に、歌手のジュリー・ヨングさん、落語家の三遊亭好楽さんら86個人、6団体を選んだと発表した。道内関係者は3人が選ばれた。表彰式は14日、東京都内で行われる。道内関係者は次の通り。お一人目は、札幌市在住の工芸作家、木彫家、荒木茂さん。お二人目は、日高管内様似町在住の文化伝承者、元様似民族文化保存会会長、熊谷兼さん。3人目は、日高管内ピラトリ町在住の二部谷厚紙職人、藤谷留美子さんです。本日最後のニュースは、12月7日付北海道新聞読者の声欄より、釧路市の山本英子さんの投稿をご紹介します。アイヌ民族史、勉強が必要。自民党の杉田水脈総務政務官が2016年の国連女性差別撤廃委員会の参加者について、チマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場、完全に品格に問題がありますとブログに投稿していたことを知って驚きました。日本人の恥さらしなど、とても政府の要職に就く人とは思えない表現です。杉田氏は12月2日の参議院予算委員会で投稿などの一部を撤回し謝罪しましたが、差別表現とは認めていません。岸田文雄首相は杉田氏を続投させる意向だそうですが、自民党の議員さんたちや支持者の方々はどう思われているのでしょうか。私たちアイヌ民族の祖先は食料の豊かなこの地でのんびり幸福に暮らしていました。ところが明治政府は北海道を無種の地と位置づけ、土地や資源を占有し、アイヌ民族に対し同化政策を進めたのです。土地や言葉、風習を奪われ苦難の道を歩んできたアイヌ民族の歴史を杉田氏に勉強してほしいと強く思います。以上が今日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、貝沢光雄さん の訃報がございましたけれども、
はい、
本当に大切な人を亡くしたなと思っております。ご冥福をお祈りいたします。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースのコーナー終わります。担当は千石優子でした。
リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、イランカラプテ木村リノセコロクレヘアン、
イランカラプテ原田ケイスケセコロクレヘアン、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんな話題でしょうか。
はい、今日はですね、うさぎ、イセポについてお話ししたいなと思います。
イセポ、アイヌ語でウサギはイセポっていうんですね。
そうですね。イセポの語源なんですけど、イって、せ、泣く、ポ、小さいものということで、耳を掴んだらなんか、イって泣くみたいらしくて、まあ僕掴んだことないんですけど、どうですか？掴んだことあります？
いや、掴んだことないですけど、じゃあ、アイヌは耳を掴んでたってことは食べてたんですか？
まあまあそうですね、食べたりしてましたね。あと毛皮とかも用いてたみたいです。
なるほど。じゃあかわいいかわいいってかわいがってるんじゃいいっていう鳴き声は聞けないってことですね。
ああそうですね、うん、じゃあ何今度捕まえる決心を今したと。
いやなんか獲物としてやっぱり捉えてるのかなっていう感じでちょっと思いました。まあ、
そうですね。そうか。そういえば どっからウサギを可愛がるっていう文化が出てきたんだろうなって今ちょっと思ったんですけど。
そうですね。ペットで飼ってる方はごめんなさい。
そうですね。まあアイヌ文化的にはそういうふうに食用だったりとか、そうですね。あとはよく物語とかに出てくるかなって思います。
出てきますね。
イセポテレケテレケの後は分かんないんだけど、
イセポテレケテレケテテテテテみたいな物語です。
大事なところですね。まあ、これはYouTube でアイヌ文化財団さんが出してますので見てみてください。で結構違いというかよくですね皆さんは月の中にはウサギがいるっていうふうに思い浮かべる方が結構大半だと思うんですけど、アイヌ文化ではちょっと違くて、何だと思いますか？
クマ。
クマ、ぽいね。もうちょっとなんか可愛らしくて。
可愛らしい？
うん。
お化け。
そういう可愛らしいじゃないんだけど、まあ男の子がいると。
ほう。
ひしゃくと、バケツじゃなくて樽かな、樽じゃなくて桶か、桶を持った男の子がいるというふうによく言われてます。なんか
なんでですか？
トランネヘカチっていう物語がありまして、怠け者の少年って意味なんですけど、まあ、空っぽ闇の少年か、空っぽ闇ってなんか北海道弁なんですかね。でなんか何もしたくないみたいな、もうちょっと空っぽで病んでるみたいな。
私か。
いやまあどうなんですかね。あんまり自分を卑下しなくてもいいと思うんですけど。
その少年がじゃあ月にいるんですね、アイヌの中では。そう
なんか水汲みをしなさいってお母さんに言われて、もうめんどくさーってなって、なんかもうまあまあ気持ちわかるんですけど、炉縁とかを叩いて、いいな炉縁は働かなくてもなんか生きてけてみたいな、ちょっと悪口とか言ってて、で川まで来た時になんかこの口細野郎とか魚に向かって言うんですよね、口細野郎とかなんとかあって 骨なし野郎とかだったかな。
口細野郎ってなんかすごい面白い、
そうそうそういうことを、そういう風なの悪口をマスに言うんですね。罵詈雑言を浴びせさせていくんですよね。でその怒ったカムイたちがその少年を月の中に閉じ込めちゃって、閉じ込めちゃったので、月を見たら、よく、ね、月を見たら、なんだっけ、杓子と桶を持った少年が月の中にいるよっていうお話があります。
じゃあ、囚われてる感じの感覚なんですね。
そうですね。
あ、あれか。日本はというか、普通、なんて言えばいいの？
まあ、和人文化というか、本州というか。
そうですね。和人の皆さんの文化では、ウサギが餅つきをしている。
結構世界各国で月の見え方っていうのは違うみたいなので、調べてみると面白いかもしれませんね。
でもやっぱなんか何かが何かを持っているみたいなの共通点はあるのかな。なんか面白そうですね。
でも女性の横顔とかそういう地域、まあ、国もあるし、どうなんだろうな。月って不思議。なんでウサギが餅つきしてるんだろう。
考えても思い浮かびませんでした。
そうなんだ、
まあ、ウサギから月へ行ってまた月からウサギに戻ってきましたけど、
まあアイヌ文化的にはそういうもので、ね、なんでこの話題を今チョイスしたかというと、 最近僕結構見かけてウサギを、ウサギを見かけるのにビラトリ町に来てやっと今4年目ぐらいなんですけど、やっとこう見かけたという、うん、
野生のですね。
そうそう野生の、うん、でウサギって夏の間はエゾナキウサギなのかな、エゾナキウサギは夏の間は茶色いんですよね、うん、毛が、うん、でも今頃になると真っ白で擬態するようになってるのかな、
うん、
雪とね景色と同化になってて、そうそうそうそうそう、そういうのを最近見れて、はあ、やっとなんかビラトリ町にというか自然豊かなところに来たかなって。やっぱ鹿はちょっと北海道だとどこでも見かけるんで、
うん、
あんまり珍しさはなかったんですけど、うん、まあ、ウサギを見れたことによってちょっとその僕のなんて言えばいいんですか、田舎に来た感じがやっと4年目で、
うん、
解消されたというか。
私はいつも小学校のグラウンドで見てましたよ。だけどその毛が変わるっていうのを知らなかったから、茶色いウサギと白いウサギが2匹グラウンドに住み着いてんだなって思ってたら、 あれは1匹だったんだって大人になってから分かりました。
うん、なんか2年ぐらい前にその二部省の子供に聞いたら、
うん、
なんだろうな、半分だけ茶色で半分だけ白のウサギを見たって言ってて、
あ
マジかそんなのもあるんだって。
ちょうどその変わる時期だったのかな。
なんかそれを学校で授業中に見かけたけど、まあ先生はあんまりなんて言えばいいんだろうな、自然の学習だからね、あんまり、まあ、注意もしてくんなしないようにしてあげてた。
へえ、
いいお話。やっぱそういうのが大事ですよね、普通の授業だけじゃなくて。
田舎ならではですね。
そうですね。まあなんだっけ、全然関係ないけど、キツネが多い年はウサギが少ないんだったかな。
で、
このなんか話をよく聞くんですけど、ウサギが多い年はキツネが少ないっていうのを聞くんですけど、うん、どうしてか知ってる方いらっしゃったら教えていただけたらありがたいです。
確かにキツネ見ないや去年より。
そうだね、
うん。
そんな感じでちょっと僕の。なんと言えばいいんですかね、自然豊かな土地に来たよっていうエピソードを話すためにウサギっていうタイトルにさせていただきました。
アイヌ語はイセポです、覚えてください。
ありがとうございます。
はい、
じゃあそれでは今日はこの辺で、
はい、
せーの、
イヤイライケレー、スイムからアンロー。茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また茅野茂顕彰コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の富士江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイヤからの紹介コーナーです。本日紹介する作品はトランネヘカチ、空っぽ闇の子供の話で、語りは鹿とよしさん、録音は1975昭和50年12月25日です。なお空っぽ闇は北海道方言で、意味は骨惜しみをするとか怠け者を指す言葉です。茅野茂のアイヌ神話修正第3巻カムイユから編3よりお聞きください。
シノニスパイコテイネオカンドエネイケ おこぼさかも浮かないね。ヘモカリンパ、おかいねえかちゃおこころしねえかちゃおこころは浮かんたね。ポロ、てけえばったおてちゃか、ねっかかりやすかいばくのポロ。ぶえねえ、あっぼらの、それから話変わって。まないた、さんけた、ばんけた、こ、と、こ、あ、こへたち。まないた、さんけた、ばんけた、こ、と、こ、わかたやん。まないた、さんけた、ばんけた、こ、と、こ、いたかんあわ。まないた、さんけた、ばんけた、こ、と、こ、あ、こへたち、わかせとらんね。わんまないたさんけたるパンケたるこぞぼ。そいねかそのきあいね。まないたさんけたるパンケたるこぞぼ。みやとぴしゃくこあにきは。みやんまないたさんけたるパンケたるこぞぼ。わかたえそいね。まないたさんけたるパンケたるこぞぼ。これから話変わって今度その暗算の方読んだ。まないたさんけたるパンケたるこぞぼはおのほうわかたやん。まないたさんけたるパンケたるこぞぼいたかこるさ。まないたさんけたるパンケたるこぞぼわかたいとらにあんこそ。まないたさんけたるパンケたるこぞぼいのべかあぴしゃこあにあきさき。まないたさんけたるパンケたるこぞぼあいのぱこしいのべねこせとせせかわかたかそもきのせとせせか。まないたさんけたるパンケたるこぞぼいたかんかね。まないたさんけたるパンケたるこぞぼあぱさみこすぺ。まないたさんけたるパンケたるこぞぼくしゃこあにあきさき。まないたさんけたるパンケたるこぞぼあいのぱこすもしいこすぺねこそもわかた。まないたさんけたるパンケたるこぞぼいたかんかねあきがき。まないたさんけたるパンケたるこぞぼ。あぱさんたまないたらちっけはおかひけ。まないたさんけたるパンケたるこぞぼ。まないたぴしゃこあにあきがき。まないたさんけたるパンケたるこぞぼあいのぱこまないたねこそもわかた。まないたさんけたるパンケたるこぞぼいたかんかね。まないたさんけたるパンケたるこぞぼぴしゃこあにまないたあきがき。まないたさんけたるパンケたるこぞぼぺとったしゃなんひけ。まないたさんけたるパンケたるこぞぼペットゥサンタ。まないたさんけたるパンケたるこぞぼすまおか。ぎっぴしゃこあに。まないたさんけたるパンケたるこぞぼあいのぱこすまねこす。まないたさんけたるパンケたるこぞぼすもわかたいたかんかね。まないたさんけたるパンケたるこぞぼくしゃこあにすまうたあおろあきちゃ。まないたさんけたるパンケたるこぞぼありぱくのねころろあのにゃちこるかってまぽほとらんねはばっかてとらんねこるか小坂よかるは、わかたれぐえな、ぼろあの、アホにさんぐえねえね。よやもってこす、ペトったさなこす、ペトったにやとさなかんぐえね、ぴしゃこかんぐえねえのら、あいのあなごあらりさんぐえね。 俺はの説法だ。チェプリキンペトッタチェプリキンコロイサヌーシェプリキンウェイキンネバリキンコスアコリカツソメイチノカラーリイキアナそれからまたマナイタサンケタパンケタラコソポアコルヘタチマナイタサンケタパンケタルコソポソモアコレタチェチノカルヤマナイタサンケタパンケタルコソポイタカンキコロマナイタサンケタパンケタルコソポエコルヘタチマナイタサンケタパンケタルコソポアイノパコソオポネオチェポオポネエシチェポエチネコスマナイタサンケタルパンケタルコソポエチワカタカソモキノマナイタサンケタルパンケタルコソポエチシノチリマナイタサンケタルパンケタルコソポイコパスロタコスエポホアルパスキアイラマンコルカソモアイコソネアリネイサヌイチェッポアビアンコロトオアルパバイサオラノチサンカネマナイタサンケタルパンケタルコソポトコシシュタルマナイタサンケタルパンケタルコソポペトラシウエイキネマナイタサンケタルパンケタルコソポペトラシマナイタサンケタルパンケタルコソポアコルヘタチソマイシノカラマナイタサンケタルパンケ
カヤノシゲルのアイヌ神話修正第10巻の資料編166ページの解説を読ませていただきます。ある日私は水汲みに行っておくれと息子に頼んだ。息子は嫌々ながらバケツと柄杓を持ち炉縁や柱やまな板や石を叩き、その度にお前はいいな水汲みに行かなくてと愚痴をこぼしながら出て行った。それっきり息子が戻らないので川を遡上してきたマスの群れに行方を尋ね、次にやってきたアメマスの群れに尋ねるが悪口を言ったからと言って教えてくれない。私が泣いていると、今度は鮭の群れがやってきて、お前の息子は私たちに神の魚と名付けてくれたから教えてあげよう。息子は何にでも悪口を言って殴りつけたので、怒った神々から罰を受けて、月の神のところに追いやられてしまったのだよ。と言う。だから子供たちよ、怠けることなく一生懸命に働くものだよ。と、怠け者の子供の母親が語った。月の中には、神の罰を受けた子供が、バケツと柄杓を持って手を広げて立っているということや、春に川を遡上する魚の順序、怠けてはいけないということなど、たくさんの教えが盛り込まれている。トランネヘカチ、空っぽ闇の子供の話の解説でした。以上で、カムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は、上松ゆきでした。
飯塚清子さんに板関楼2022年11月3日に開催されまして交渉文芸部門最優秀賞を受賞されております。それでは人を呪った子熊を、語っていただきます。それではよろしくお願いいたします。
のおうおきくるみのおうあいなおなはのおうアイヌニシパノオウオトゥサナシケノオウウエノエコロノオウウクルカシケノオウイタコマレノオウエネオカヒノオウアコロヘペルポノーゴー、 フィリカのアルパのぼうえきなんこなエネアンクニのごうへかちエネクスのごうラムサンペイネクスのごうエムシェコロヤカのごうイナウエコロヤカエシノワのごうエエニオケのごうエエニタキのごうイベンテクスのごうヘルクワノのごうチトエクワのごうエシテコロサンウンテカネのごうホサリペントのごうヘキルペントエエウンケシケのごうタガナコロペウペトゥラシのごうエアラパイネのごうタパナコロペアラパイネトゥペネアマのごうエコイカワクシペのごうウレヘタシチュッペリキンペのごうカムイリキンペのごううねるえねのごうツッポカクシペのごうウレヘタシのごうテポラカンペカムイラカンペのごうねるえねはのごうペツツルシペのごうカムイヌプリのごうウチェカントロウソイパカネのごうカムイヌプリのごうランキウェンクッノイワンウェンクッチオカリリクウェンクッノイワンウェンクッノゴウチエオカリノゴウネアヌプリノゴウウチュプカシケカムイエオナハコアパシンケワカムイエオナハノゴウウレヘタシノゴウシラメキヨのごう、かむいめきよ、のごう、うねるえね、のごう、ねあぬぷりちゅっぽきけへ、えこっとっとこあぱーしんけ、のごう、えこっとっとれへたし、のごう、ちゅっぺしかま、かむいしかま、のごう、うねるえねは、のごう、うねばあんぺ、えぺぬぷるくす、のごう、えあらけへは、ばかちゃらせ、のごう、えあらけへは、ちゅっのかおま、のごう、ひるえねくす、エアラパーキワのごうカムイオヌハオロタヤラパワネアヌプリチュプカシケシアフンポルのごうアンルエネクスポルオッタのごうエアフンマネアクンエシソウマのごうエハラキソウンエアパーカリのごう、キルエネヤクン、アエアパーマカのごう、エアフンヤクン、イテキエアノ のおううそんこあったえぴたかねのおううそんこさるけしえあってかねのおうえそんこえやくんあえこぷんてくなのおうせころかいぺおきくるみあいななはゆうてっぺねくすそんなぽかころぺっぽペットラシアラパーナイネトペテアンマ。カムイヌプリアンはコイカシケアラパナクス、ソンノカ。シアフンポルアンヒネオロタ、アフナンヒネエシソウンマ。エネアイエヒネクス、アパーカリアナクス、アエアパマカルエネ。エコロマラット方式のアラパはカムイオピッタウエカラパはマラッタンコロ。シランルエネシコロ。アイエヒネクスアナナ、ソンノポカ。カムイヨピッタ、上からパワマラッタン、コロシラン。ウシケタアラパナン。ねえ、そんこやなくす。オロヤチキ。イコンヌアーマネアンヒネ。イラマクッこれはアイテッカウェネアアンヒネ。そんこやなくす。カムイアウナハシアペパスイエリケカッタ。カムイアウナフシアペケシエリケカッタ。アイキッキッコロインカラなくす。けなしゅうならぺ、いけしけは、いこんなあんまね、おらあね、あいえうてっからはべね、あんるえねな、たねおかぺうれ、あいのおったあえかしぬかつき、いてきいこんなやん、せころにやく。人間の、国に来ていた子熊が、神の国へ、送られるんですけれども、その時に、いろんなところ、川のいろんなところを通って神の国に行きます。で、神の国に行ったところ、ちょっとだいぶ怒られてしまったんですけれども、それは人間の国で、良くない、ことをしていたので、神様たちに、叩かれたら、湿地の化け物が自分に取り付いていたということで、だから、人間の国に行っても人を呪ってはいけないよと、子熊が言っています。お話もなんですけれども、そこに神の国へ行く川を歩いている道中の景色の描写がとても美しいので、大変気に入ったものになっています。
はい、ありがとうございました。飯塚清子さんでした。どうもありがとうございました。
イランカラプテ、イランカラプテ、一緒ロレ、イカタイ。おとさぬアンペ、小松和弘ころ、アイヌプリ、オルシュペネールエネ。ウパキタラ、エチニサシヌキヤ。アイヌタクペンクラブクル、小松和弘くね。タントカピリカのヒマライキ。こんにちは。次は、小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、おかわりなく元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今日もよろしくお願いいたします。ウパシアシ、雪が舞い散る季節となってきました。子供たちにとっては12月の楽しみは、キリスト教の信仰があるなしにかかわらず、クリスマスです。キリストが生まれてきたことをお祝いする日ですね。キリストはクリストス、ハリストスとも言われますが、ヘブライ語のマーシャハ、油を注ぐという意味の動詞に由来するメシア、救い主が古典ギリシャ語に翻訳されて、クリストスとなりました。救い主の称号だったものが今では固有名詞になったものです。以前、サンタのソリを引っ張るシカトナカイは、アイヌ語カラフト方言から来ているという話をしました。さて、今日は、 英国聖公会の宣教師ジョン・バチェラーさんが1897年に翻訳出版したアイヌ語の聖書について触れようと思います。ジョン・バチェラーさんは1854年生まれ、1944年に亡くなったイギリスのアングリカンチャーチ英国聖公会の宣教師として有名です。1877年明治10年に来日し、64年間もアイヌ研究とキリスト教の伝道に努め、アイヌ語辞典の編集と聖書のアイヌ語訳などを行い、その他にも困窮するアイヌの人たちの救済のため教育や医療に尽くした人です。私は昨年ジョン・バチェラー役の聖書を友人から一冊譲ってもらいました。それを時々眺めています。旧約聖書の創世記天地創造の話から見てみようかと思って開いたところ、ないことに気がつきました。アイヌ語の表題、チコロウタラパネイエス・キリスト、アシリ・アイウイタクヌ・オマ・カンビというのを見ると、私たちが私たちの上に立つ偉い立派な人であるイエス・キリストと一緒にあなたに同意するものが入った手紙と書いてあるのが分かりました。ジョン・バチェラーがアイヌ語に翻訳したのは新約聖書のみだったのでした。ちょっと残念に思いましたが、でもこれだけ一人で訳したなんて大したもんだなぁと感心しました。また1897年当時、英国の1611年に翻訳された英語の禁定版聖書から翻訳されたのかと思ったのですが、英語の表題を見ると古典ギリシャ語からジョン・バチェラーによって翻訳されたと書いてあります。キリスト教の聖書は教派によって少しずつ違うようですが、旧約聖書と新約聖書からなっています。イエス・キリストが現れる以前の預言者や神の契約について書かれているのが旧約聖書です。39章からなっています。またイエス・キリスト以降のキリストの言葉や奇跡、弟子たちがキリストの死後書いたものが新約聖書で27章からなっています。旧約、新約の訳は神との契約という意味です。それではアイヌ語訳聖書からいくつか内容を見てみましょう。新約聖書は福音書、使徒言行録、書簡集、黙示録からなっています。まず4つの福音書ですが、1つ目はマタイオス・オロワのアサンゲ・ピリカ・ション語、マタイオスから出された言い伝え。2つ目はマルコス・オロワのアサンゲ・ピリカ・ション語、マルコスから出された言い伝え。三つ目は、ルーコス・オロワのアサンゲ・ピリカ・ション語、ルーコスから出された良い言い伝え。四つ目は、ヨアンネス・オロワのアサンゲ・ピリカ・ション語、ヨアンネスから出された良い言い伝え、とアイヌ語に訳されています。それから次に、使徒言行録です。アポストロ・イキプ・オマ・カンビ、使徒がしたことが入った手紙とアイヌ語に訳されています。アポストロは使徒のことで、これはもともとアイヌ語ではありませんね。それから書簡集、21の書簡集からですね、いくつか紹介したいと思います。ローマンウタラオッタ、アポストロネ パウロス・オマンデ甘美。ローマに住む人たちに、使徒であるパウロスが送った手紙。それから、コリントスン・ウタラ・オッタ・アオマンデ・アッパケ・アン・甘美。コリントスに住む人たちに送られた最初の手紙。それから、コリントス・ウン・ウタラ・オッタ・アオマンデ・トゥ・イキンネ・アン・甘美。コリントスに住む人たちに送られた二つ目の手紙。それからですね、ティモテオス・オル・ウン・アオマンデ・ホシキ・アン・甘美。ティモテオスへ送られた先の手紙。ティモテオス・オル・ウン・アオマンデ・トゥ・イキンネ・アン・甘美。ティモテオスへ送られた二つ目の手紙。これは個人に送られた手紙ですね。それから、ヤコブ三芸、カトリック甘美。ヤコブが出した世間一般への手紙。いくつかのタイプの書簡があることがわかりますね。最後は、黙示録です。カムイ・エラム・ウシ・グルネ。ヨアンネス・サンゲ・エカン・バッペ・オマ・カンビ。神を知る者であるヨアンネが出した警戒が入った手紙と訳されています。アイヌ語の翻訳の方では、紙砕いて書かれているので、日本語訳よりイメージしやすそうな気がしています。アイヌ語訳聖書の表記は、1995年に北海道アイヌ協会で定められた現在のアイヌ語の表記とは違います。そのため、ちょっと読みにくいところがあります。また、辞書には載ってない単語も出てきます。なので、バチェラーの聖書を見ていて、ある程度、アイヌ語は分かっていて、キリスト教の聖書を読んだ経験がないと読むのはちょっと難しいかなと思います。私も昔々40年ほど前にマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネによる4つの福音書を読んだだけなので、これを機会に使徒行伝、書簡集、黙示録をつまみ読みしているところです。タントアナクパクノカクイエトゥイマコタンタハンケコタンタエフエムピパシエジヌアウンコレはパセノポヤイライケレシネチュプシカマレのエフエムピパシオッタスイウヌカランドタントアナク小松和弘くね。今日のお話はここまでです。遠くの町近くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまたエフエムピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
第260回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。先ほど亀井からを語っていただいた飯塚さん、よろしくお願いいたします。
今日初めて出させていただいて、本当にマイクも近くにあるし、大変緊張しました。で、でも偶然FMYY、私神戸出身なので、神戸の方も聞いてくださるかなと思って、ちょっと勇気が出て頑張りました。
はい、ありがとうございます。本当に生でその語るっていうのはどんなものでしょうね、このラジオで。
そうですね、ちょっといつもちょっと遠い人に言ってる感じだったので、すぐにこうマイクが近いので、ごまかしてないっていうか。
なるほど。そうですか。
はい。
はい。まあ今日はですね、 結構録音音源が多くて、うん、いつもでしたら最低3人にはいるんですけど、
はい、
今日はちょっと寂しい感じですが、
はい、
まあ内容はもうきちっと、うんうん、準備してますので、
はい、
60分間きちっと放送できると、はい、そういう体制になっています、
はい、
まあこの機会をきっかけとしてですね、うん、ぜひこの FM ピパウチの方も手伝っていただければありがたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、今日はですね、ニュース、そしてリノとケイスケのポンノポンノ、そしてカムユカラの紹介コーナー、そして飯塚さんのカムユカラということで、結構アイヌ語を占める割合というのは非常に高くて良かったかなと私は思っています。今まではそのアイヌ語の解説をリノとケイスケのポンノポンノでほんのちょっとずつやってるんですけども、今日の放送はかなりアイヌ語が放送できたなというふうに私は個人的には思っています。まあラジオっていうのは声を通じて伝える媒体ですので、なかなかその表現ですよね、これくらいとかあれくらいとかこんなとかそういうのは絶対ダメなんですよね。まあ、これくらいって言ったら、拳、人の握り拳ぐらいの大きさとか、1メートルぐらいとか30センチとか直径何センチとか、そういうちょっと細かい説明をしないとリスナーには伝わらない、そういう特殊な、なんて言うんでしょう、ラジオという特性があるので、その辺を気にしながらやっぱり日々やっております。まあ、私実は2001年の4月8日の開局からオープニングをずっと担当してまして、そのラジオで一番怖いなと思うのはその時の体調とか、あとすごい緊張したりすると声がこう震えちゃうんですね。で出てこなくなったりとか、そういうことを経験しましたけれども、だんだん経験してくると肝が据わってきてですね、もうへっちゃらになりますので、飯塚さんにもぜひラジオを愛していただくとともに、ここで本当に手伝っていただければ非常にありがたいなというようなことを思っております。それでは FM ピパウシからのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第二日曜日、ビラトリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e ニュアでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中、これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページにてポッドキャストで配信しています。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡平取町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第260回目の放送もお別れとなります。次回は来月の1月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。いやいやいけれ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア Pia, 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 pia